マタイによる福音書は主イエスキリストの系図から始まっております。アブラハムの子、ダビデの子、イエスキリストの系図というのが最初の言葉であります。その言葉にある通り、アブラハムから始まり、そしてダビデ王の名前が出てきて、最後にイエスキリストにつながっていきます。厳密に言いますと、この系図はヨセフにつながっているのであり、マリアにつながっているわけではありません。マリアはヨセフによって子供を設けたのではありませんから、そういう意味では厳密に言うと、この系図はイエス・キリストにはつながっていないということにもなります。しかし法的な親子関係ということでは、イエス・キリストはヨセフの子として生まれ育てられ、そして系図の上でもヨセフの子と位置づけられております。ですからこのマタイによる福音書もアブラハムから始まりイエス・キリストに至る系図ということで、その最初に記されているわけです。ただこのマタイによる福音書はイエス・キリストの血筋ということをここで紹介するために書いたというだけではありません。そのこともとても大切なことですけれども、何よりも神はアブラハムから全ての人々を救うご計画を始められ、そしてそれはイエス・キリストへと向かって、イエス・キリストによってその計画は成就する、そのことを系図という形で示していると言ってよいかと思います。マタイによる福音書はそのことを意識しながら、この系図から始まる福音書を書き始めました。この系図が終わりますと、天使がヨセフに現れたという物語が始まっていきます。ヨセフはマリアという女性と婚約をしておりましたけれども、結婚する前に妊娠しているということが分かり、密かに離縁しようと考えていた。そこで天使がヨセフに現れて、マリアの胎に宿っているのは聖霊の力により、そしてそれは神の独り子であるということをヨセフに伝えたわけであります。天使はその時ヨセフに、そのマリアの胎に宿っている子供が神の力によること、そして神の独り子であること、そして生まれてくる子供にイエスと名付けなさいというふうに伝えて、ヨセフの前から去って行きました。ヨセフはその天使が告げた通りにマリアを妻として迎えたという出来事がそこに記されているわけです。今日詩式者に読んでいただいたマタイによる福音書は、その物語の中にその出来事は旧約聖書の預言者が預言していたことが成就した出来事なのだという説明の部分であります。預言者イザヤがその7章において記していることも、マタイによる福音書は引用しながら、これは神様のご計画であるということをこの福音書を読む私たちに告げているわけであります。預言者イザヤが書いた7章にはインマヌエルという言葉しか出てきませんけれども、しかしマタイによる福音書はそのインマヌエルという言葉は、神は我々と共におられるという意味だというふうに説明をしております。わざわざそういう説明をするくらいですから、このマタイによる福音書がインマヌエル、神は我々と共におられるということをいかに大切に考えていたかということがよくわかるのではないかと思います。でもう一つ、このマタイによる福音書がこの言葉を大切にしているということは、このマタイによる福音書の一番最後28章の20節のところが特にそうなんですけども、イエス・キリストが十字架にかかられ、そしてよみがえって弟子たちに会われた。その時主イエス・キリストは弟子たちを各地に派遣するといういわゆる宣教命令を告げられます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉がこの福音書の最後の言葉であります。神は我々と共におられるという言葉で始まり、そして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉で閉じているのがこのマタイによる福音書です。 ですから神様が私たちと共にいてくださるということがとても大切なことだとマタイ福音書は考えており、そしてこの2つの言葉を持ってこの福音書を挟んで前と後ろに配置しているということが言えるわけであります。神が我々と共にいてくださるということは旧約聖書から新約聖書を貫く私たちの大切な信仰であります。旧約聖書の中で偉大な信仰者たちが多くおります。アブラハムはそのユダヤ人たちの第一の祖先というふうに考えられておりましたけれども、そのアブラハムに対しても神はたびたび私はあなたと共にいるということを言っております。その息子イサクに対してもヤコブに対しても時々神がイサクやヤコブに現れて私はあなたと共にいるということを告げていきます。そして出エジプト記を読んでいきますとモーセという人物が登場します。このモーセに対しても神は私があなたと共にいるという言葉を告げて、そしてエジプトへと使わすという話がそこに記されております。そのモーセによってエジプトで奴隷であったイスラエルの人々がエジプトを脱出していきます。そして向かった先はシナイ山でありました。そのシナイ山においてイスラエルの民は神と契約を結びます。その時十戒を受ける、先ほど私たちが一緒に唱えた十戒であります。その十戒をシナイ山において受け、そしてその時にイスラエルの人々は神様と契約を結んだわけであります。そこで神様が現れた、普通であればそのシナイ山は聖地として巡礼の地として位置づけられていったに違いありません。実際には後になって巡礼地としてそこには礼拝所も建てられております。でしかしイスラエルの人々は神様と契約を結んだ後アラノへと出発していきます。その先にある神様が約束してくださった土地へ向かっていくためでありました。結果的にはアラノで40年間生活しなければなりませんでした。しかしイスラエルの人々は神と出会ったシナイ山に帰るのではなくて、神様が言われる通りアラノで40年間過ごす。でその時に神様があらかじめ会見の幕やあるいは会見の天幕と呼ばれるものを作るように命じておられました。それは組み立て式の神殿であり、それは一箇所にとどまるときには組み立て、そして移動するときにはそれを分解して持ち運んで、そして次の起立地にそれを組み立てていく。でそこで礼拝をする、そういう形で礼拝が守られてきたわけであります。すなわちこの移動式神殿というのは神様は特定の一箇所にとどまる方ではなくて、神を信じる者といつも行動を共にしてくださる、神を信じる人たちといつも一緒にいてくださる、そういうことが現れる形で会見の幕屋というものが作るよう命じられたわけであります。そこにとどまっている時には会見の幕屋の上に昼は火の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱が立ったと言われております。移動する時はその会見の幕屋を分解して何かの人々で運ぶわけですけれども、その先頭に昼は雲の柱が立って、夜は火の柱が立ってイスラエルの人々を導いたというふうに記されております。ずっと後になって数百年後のことですけれども、バビロン捕囚という出来事が起こりました。エルサレムの神殿が破壊され、自分たちが礼拝する場所が破壊されたというだけではなくて、神はいなかったのだろうかとか、神は私たちを見捨てたのだろうか、そういう不安の中にあるときに預言者エゼキエルを通して、私はあなた方が散らされていったところでささやかな聖女となるというふうに宣言しておられます。すなわちエルサレムというところが特別の神を礼拝する場所と考えられていたけれども、しかし イスラエルの人々の罪ゆえに、そのエルサレムの町は破壊され、神殿さえも破壊され、しかしそれは神様が敗北したとか、神様がいなかったとか、あるいは神様がイスラエルの人々を見捨てたということではない。これはあくまでもイスラエルの人々に対する罪ゆえに神様が裁きを行ったということを告げているわけです。あなた方はバビロンへと捕らえ移されていっても、そこで私を礼拝することができるように配慮するということが預言者エゼキエルによって告げられていたわけであります。エジプト脱出、そしてアラノの生活、またバビロン捕囚の出来事を通して、旧約聖書全体は神はいつも信仰者と共にいるということを告げております。先ほど詩式者に読んでいただきました詩編23編もそのことを歌っている歌であります。詩編23編は神様を羊飼い、信仰者を羊に例えて歌われております。神様は私の羊飼い、私には乏しいことがない、まあ、そういう歌い出しであります。でその中で、たとえ死の影を行くときも私は恐れない、あなたと共に、あなたが共にいるからです、まあ、そういうふうに歌っています。羊飼いが決して羊から離れることがないように、私たちを神様は見捨てることも、あるいは危険にあって私たちの危険を知らずにいるというような方ではない、いつも私たちのそばにいて、その危険から私たちを守り、そして憩いの地へと導いてくださる、それが私たちの神様だと歌っているわけであります。まあ、聖書の中にはしばしば信仰者を羊に例え、そして神様を羊飼いに例えるということはよくありました。でこのことは新約聖書においてもイエス・キリストの教えの中にも出てきます。まあ、そのことは後でまた触れますけれども、羊飼いということについてもう少し見ておきたいと思いますけれども、ダビデという少年が初めて聖書に登場したとき、彼はまだ幼くて羊の番をする、そういう仕事をしておりました。ゴリアトという体の大きな敵の兵士が現れてイスラエルの人々を脅かしていたとき、ダビデが戦場にいる兄たちへ届け物があったので訪ねていく、まあ、兄たちはそれを見て怒るわけです。ここは子供の遊び場じゃない、帰ってしまえというふうに言うわけですけども、いやお父さんからのお使いでやってきたんだ、まあ、そういうふうに言ってダビデは言うわけです。でその時にゴリアトという非常に体の大きい人間がイスラエルの人々を脅かしているということに気づき、そして自分が戦いに行きますというふうに言うわけであります。まあ、体の小さな、まだ子供でしかない、そういうダビデがあんな大男に勝てるはずがない、簡単に踏み潰されてしまう、まあ、そういうふうにみんなが心配するわけです。申し出を聞いたその当時王様であったサウルも驚きました。お前はそんなことを言うけれども、とてもかなう相手ではない、まあ、そういうふうに言って冷めるわけですけども、ダビデはこういうふうに言って返します。私はずっと父親の羊を飼ってきました。獅子や熊が襲ってきた時には命がけで羊を守り、戦い、そしてその野獣をやっつけてきました。ですから今あのゴリアトという大男が私に襲いかかろうとしても、私は神様の助けで彼をやっつけることができますと言って戦場に出かけていくわけであります。まあ、その後の話については皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、結局はダビデがゴリアトに勝つ。で私が今ここで言いたいのはその戦いの様子ではなくて、ダビデがサウル王に言った言葉です。獅子や熊がやってきても私は羊を守るために命がけで戦い、そしてあの野獣をやっつけたというところです。羊飼いはのんきな仕事ではありません。もちろん毎日餌をやり水をやり、危険なところに行ってしまう羊を安全なところへと導くという大変さもあります。しかしそういう羊を狙う野獣も 周りをうろうろしていたという状況にありました。でそういう野獣に対して羊を守るために命がけで仕事をするのが羊飼いであります。ですから聖書の中で神様を羊飼いに例え、そして信仰者を羊に例えるというのは、神様が私たちを守るためにどんなに力強く働いてくださるかということを歌っているわけであります。そういうこともあるので、預言者たちもたびたび神様を羊飼いに、私たち信仰者を羊に例えるということをしてきたわけであります。この羊飼いということで、新約聖書では、主イエスキリストがやはり、羊飼いの話をしています。で、その時には、私は良い羊飼いという言い方をしております。まあ、良い羊飼いという言い方には、悪い羊飼いもいる。まあ、そういうことが前提の話ですけども、悪い羊飼いというのは、羊を見捨てる。そういう羊飼いだ。あれは雇われ人であって、決して自分の羊を命がけで守ろうとしない。しかし私は良い羊飼いだ。なぜなら、羊のために命を捨てるからだというふうに言うわけであります。まあ、これも比喩的な表現ですけれども、しかしイエス・キリストが十字架に関わるというのは、私たち信仰者を守るため、私たち信仰者に命を与えるため、そのために十字架に関わるということを聖書は教えております。主イエス・キリストはそれを、私は良い羊飼い、あなた方はその羊である、まあ、こういうふうに例えて私たちの救いについて教えてくださったわけであります。ですから詩編23編にある羊飼いの歌というのは決してのんきな歌というのではなくて、神様が私たちのためにどんなに一生懸命になって私たちを守り命へ導こうとしているかということを教えている歌ということが言えます。そしてその中で一番大切なことは、神様が私たちと共にいるからだというその言葉であります。先ほどは新約聖書のヨハネによる福音書の中から、主イエスキリストが私は良い羊飼いという言葉を言ったというところを取り上げました。その同じヨハネによる福音書の中にはこういう言葉もあります。私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉であります。まあ、ブドウかオリーブかは本当に大切なことではなくて、ここでイエスキリストが言おうとしているのは木の幹と枝の関係であります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい。私につながっていなければ実を結ぶことはできない。実を結ばない枝は枯れて、そして焼かれるだけだというふうにも教えております。このイエス・キリストの私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉は、神が私たちと一緒にいてくださるという言葉以上に、神様と私たちとの関係の強さ、切って切り離せない関係にあるということを教えている言葉であります。つながっていなければ私たちは実を結ぶことはできない。枝は幹から必要な栄養分を受けて、そして実を実らすことができる。その幹から切り離されたならば、実を結ぶどころかただ枯れ果てて焼かれるだけだというふうに主イエス・キリストは教えました。神が私たちと共にいてくださるというのは、まさにそういう関係を示してくださり、それが本当に私たちを豊かに実を実らせるように働いてくださることを示しているのが、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉であります。イエス・キリストにつながる、神様につながるということの大切さが、イエス・キリストの口によって私たちにはっきりと告げられているわけであります。信仰者とは一体どういう存在なのか、神を信じるというのは一体どういうことなのかということを考えていくときに、ただ神様はこういう方だというふうに理解する、あるいは主張するということではありません。まあ、そういうことも あるにはあるんですけれども、最も大切なことは神様につながっているということです。神様につながっていてこそ、私たちがつながっている神様はどういう方なのかということを考えることに意味が生じるわけであります。私たちは一体どういう神様につながっているのだろうか。それは私たちを救うために自らの命を投げ出してでも何としてでも救おうとする、そういう救いの神こそ私たちの神様だということを聖書を通して教えられているわけであります。そのような強い関係というのは一体どこで生まれるのか。使徒パウロはローマの信徒への手紙の6章においてそのことを語っております。イエス・キリストの名による洗礼を受けた者はイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共によみがえる。私たちは洗礼を受けた時にイエス・キリストの名による洗礼を受けたのであって、そこにおいて私たちはイエス・キリストとの確かな関係の中に入れられた。私たちはそこでイエス・キリストに結ばれたのだと使徒パウロは言うわけであります。ですからイエス・キリストの十字架を私たちもまた背負っており、そしてイエス・キリストの復活を私たちも受けているのだというのであります。そのことをパウロはさらに強調して、もはや生きているのは私ではない、私の中に生きているイエス・キリストであるというふうに説明をしたり、あるいは私はキリストを着ているという言い方までして、とにかく言葉を尽くしてイエス・キリストと私たちとの関係がどんなに強い関係にあるのか、切り離すことのできない関係にあるのかということを示そうとしているわけであります。私たちがこういうイエス・キリストとの関係の中に入れられるために、イエス・キリストはこの地上に来られたということをマタイによる福音書は告げて、いやマタイによる福音書だけではなくて聖書全体が私たちに告げていることであります。私たちがイエス・キリストを信じるということは、私たちのためにイエス・キリストが命を注ぎ出し、そしてその命を私たちに与えてくださった。ですからイエス・キリストの名による洗礼を受けたその時に、私たちはイエス・キリストの命に生きるものとされた。イエス・キリストの命を受けて生き始めたということが言えるわけであります。そのイエス・キリストの命に生きるということは永遠の命に結ばれているということです。二つの命の中に今私たちは置かれている。この地上の命とイエス・キリストの永遠の命、この二つを今生きているわけであります。ずいぶん昔になりますけれども、青少年のためのキリスト教入門という本がありました。その最初にキリスト教とはキリストであるという言葉が始まっておりまして、まあ、このことも非常に印象的だったんですけども、そのずっと読んでいくと、私たちはイエス・キリストを信じてイエス・キリストの命に預かっているのであれば、なぜ地上の死を味わわなければならないのですかという質問がその本の中にありました。その問いに対する答えは、ちょうど私たちは建物を建てる時の足場のような状態で生きている、すなわち足場が組まれ、そしてその中で家という本体が組み立てられている。その家という本体が組み立った時には、完成した時には周りの足場は取り外されている。私たちの地上の生涯というのはまさにその足場の中で本体を組み立てている状態のようなものだ。だから私たちのうちで本体が完成したならば、足場が外されていくようにして地上の生涯も終える。しかし地上の生涯を終えて全てが終わるのではなくて、その時にすでに私たちがキリストの命に生かされていることがあらわになる、まあ、そういう説明がその本の中でされていました。まだ私が牧師になって間もない頃か、牧師になる少し前に読んだ本なのですけれども、とても衝撃的な内容でした。今私たちが地上に生きるということにはどういう意味があるのか、 永遠の命に生きるということはどういうことなのか。今私たちがこの地上の命を生きているとき、その永遠の命をどう考えていったらいいのだろうかということがよくわからないとき、そのときに読んでとても衝撃を受けたという記憶があります。イエス・キリストが私たちのところにおいでになったというのは、私たちのために、私たちを罪から救うためというだけではなくて、私たちに永遠の命、キリストの命に生きることができるようにするために、私たちのところに来てくださったということであります。クリスマスおめでとう、イエス様はお誕生おめでとう、私たちはそういうふうに言います。しかしそれはまた同時に、私たちも互いにイエス様が生まれてくださった、私たちのためにおいでくださった、私たちのための祝いが今ここにすでに始まっている、そういう意味でも私たちは互いにクリスマスおめでとうと祝って、この時を迎えていくことになるわけです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによりアドベントの第3の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。あなたはいつも私たちと共にいてくださり、私たちを守り導いてくださっていました。しかしあなたに逆らい、あなたから離れて自ら危険に飛び込んでいくようなところがたびたびありました。その度ごとにあなたは私たちを探し出し、そして安全なところへと導き返してくださいました。心から感謝いたします。どうかあなたのことを見ずに、目先のことに目を奪われて、あなたから遠く離れて、危険なところに赴く私たち、これからもそのようなことがあるかもしれませんけれども、どうぞ私たちを守ってください。私たちをあなたのもとへと返してくださいますようお願いいたします。またどうか常にあなたを見上げて、あなたの私たちに注がれる愛、そしてまた私たちを守ろうとするあなたの御手にしっかり身を委ねて歩んでいくことができますように導いてください。クリスマスを迎えようとしているこの季節に、どうぞ私たちの信仰を整えて、心からの喜びと感謝を持ってキリストのご降誕を祝うことができますように、礼拝と祈りとを持って私たちが全ての用意を整えてその日を迎えることができるように導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、またその体に痛みがあるものにはその痛みを取り去ってください。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与え、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうか平安な心をお与えくださいますよう切にお願いいたします。各地で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。